こんにちは、 O2D の正田です。
スターシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、稲葉さん、僕この前、はい、まあ8月初めてそのコースゴルフ回ったって、まあ面白いじゃないですか、はい、で、そこであまりにもひどいスコアだったので、はい、まあ当たり前かもしれないんですけども、週2ぐらいのペースでシミュレーションゴルフ行ってるんです、
ね、おー、いいですね。
で、一応まあ OB とかしちゃうこともあるんですけども、はい、まあ、一番長く飛ぶので、まあ、200ヤードぐらい飛ぶようにはなって、それってどうですか、なんか
いや1ヶ月で200ヤード飛ぶようになったらもう神ですよ。
あ、本当ですか。
もう本当に大変、なんかもうできない人はずっとできないんで。
飛ばないってことですか、それは。
どうぞ。200ヤードもそもそも飛ばないと思う。そうなんです、まあ、僕も実は今年右足をちょっと壊しちゃって、はい、あんまりゴルフをやってないんですよ、
うん
うん、なんか右足がずっと痛かったから、はい、ゴルフやったら痛いっていうのがあって、うん、ちょっと避けてたんですけど、はい、久々に昨日日曜日でちょっと練習行ってきたんですよね、
はい、
まあ、どれぶりっていうと、まあ2ヶ月ぶりぐらいかな、
はい、
そしたらもう全然ボール当たんなくて
当たらない、
まあ、シャンクって言うんですけども、シャンクしまくって、隣のおじさんがおーって避けてましたからねそれぐらいびっくりして、自分ちょっと途中で焦り出しちゃって一回こう休憩してからやり直したんですけど、
はいは
い、今度ねゴルフやるの心配だなって
。いや、はい、もう、でもゴルフ歴も長いですよね。
そうですね、27、8ぐらいの時に、
ってことも20年ぐらいやられてるわけで。
そうです、まあ、でも本格的にやっぱりやりだしたのはどうでしょう、この15年ぐらいかな、
はい、
まあ、起業してちょっと落ち着いてから友達に誘われてみたいなきっかけだったんですけど、うんうん、まあ、確かに
シャンクしてしまいまくると、
やっぱりねゴルフ深いですね。
はい、
奥深いです。頑張ります。
はい、僕ももちろん本業もありつつも、まあ、ゴルフも一部、まあ、経営のコミュニケーションの一つだと思うんです
けど。そうですね、絶対やっといた方がビジネスパーソンね、うんうん、知り合いになった時に使えるアイテムだと思うんで、
はい、ね、
ゴルフはやっていて損はないと思います。
はい、もう今日珍しくですね、ゲストなんと呼んでおりません。はい、本当だっても初回にやれよって話かもしれないんですけども、
確かに
我々2人そもそも何者なんだろうって話だったりとか、より我々2人の話を深める会にですねしようかなというふうに思っていますと。で、まあ、改めてですね、改めても何も、まあ、そもそも O2E っていう、まあ、名前は、まあ、視聴者の方も聞いていただいてると思いますし、まあ、スターシステムっていう会社の名前を聞いていただいてると思うんですけれども、はい、改めて僕稲葉さんそれぞれ自己紹介させていただければなというふうに思っております。はい、じゃあ改めまして正田光輝と申します。ですね、1998年の1月24日生まれです。で、京都府京都市出身でですね、北大寺っていう上賀茂神社っていう、うんうん、有名な神社がありまして、うん、いわゆる祇園って言われてるところから、まあチャリでも行けるぐらいで、まあ、電車だと、まあ、市場烏丸線でですね、まあ、大体15分ぐらいで行けるような、う
ん、
まあ、そういったやや、まあ、京都市内の、まあ、中心部に近いところで、
ね、
はい、生まれました、うん、で、僕自身はですね、大学、まあ、行く前には東京の方には来ていたんですけれども、もともとずっと中高陸上をやっていて、でその後にまあ陸上はそのまま続けずに大学1年生の途中ぐらいまでトライアスロンをやっていたんですけれども、うん、トライアスロンをやめてしまって、で僕としては何か熱中できるものがないなというので、うん、2社インターンと、まあ、1社ちょっと友達のまあスタートアップの、まあ2番手って言ってもほぼ実装手伝いみたいな形だったんですけども、うん、まあ、やるといったような、まあ、キャリアでございます。大学時代は、うん、で一番最初に入った会社がですね、もう名前出していいのか、構成系のメーカーで、それこそライジングウェーブだったりとか、まあ、そういった高校生だったり、うん、若い方向けの、はい、まあ、香水を売っている、まあ、のメーカーさんでですね、主にその法人営業の、うん、まあ、そういった店舗さんのですね、バイヤーさんだったりとか、まあ、いろいろな方ともお話しさせていただくみたいな、そういったお仕事をさせていただいて、本当に、まあ、そのビジネスの、まあ、インターン生レベルだったんですけど、週4、まあ、多い時は週5ぐらいで働かせていただいてて、まあ、基礎みたいなものを学ばせていただいたといった、うん、そういった形です。で、その後にですね、スローガンという会社、その2年ほど前に上場してですね、うん、ただ自分のいた時は上場はまだしておらず、そこで主にポテンシャルインキュベートディビジョンって、まあ、いわゆる PID って言われてるようななんか事業にいたんですけども、うん、まあ、そこでまあ、長期インターン生、もう僕みたいな、まあ、当時の僕みたいな立場、長期インターンしてる人を、うん、人間だったりとか、まあ、それ長期インターン始めたいって人たち向けのメディアをやっていたんですね、まあ、今も残っているんですけども、うん、そういったそのメディアに来てくる、どうやってその人がより来てくれるのかみたいなものだったりとか、まあ、あとはこれから まあ、インターンを探してるみたいな人たちに向けて、そのメディアから来た人たちへのそのマーケティング施策をどうするかって、このマーケティングインターンを携わらせていただいたというような、うん、そういった形です。で、そこでですね、そのクライアントとなるような方がやっぱり長期インターンを募集されてるような企業さんなので、うん、やはりその、まあ、スタートアップ企業だったりとか、そういった企業さんが、もちろん大企業もあったんですけども、うん、スタートアップの企業さんがやっぱ中心的で、そういったまあ、スタートアップのその熱量だったりとか、またその、そういったまあ、技術的革新性だったりとか、そういったところに僕自身がこれを作り上げられる立場になりたいなっていうのを強く思いました。で、そのまま起業っていうのも考えたんですけれども、うん、まずはその、まあ、社会人として、まあ、一個その経験を積んで自分自身が、もう少しどういう領域だったら勝てそうか、みたいなところだったりとか、まあ、どういったらその、まあ、打算的ではあるんですけれども、キャリアとして、より、まあ、じゃあこの人に新規事業だったりとか、まあ、それこそこの人がこの事業やるんだったら、まあ、うまくできそうだねっていうところも対外的な評価も含めて、まあ、得られるような、まあ、そういったキャリアを築きたいなと思って、就職をしました。で、一番最初に入った会社がですね、ユナイテッド株式会社というような会社でございます。はい、で、ここがですね、表参道にある会社で、もともとネットエイジというですね、まあ、会社ですね、まあ、まあ、スタートアップ業界の人だったら正直知らない、小山の人だったら知らない人はいないといったような会社でして、まあ、会社だと聞いておりまして、いわゆるその事業開発が、まあ、かなりその得意な、企業さんですと。で、まあ、その企業、が、ちょうどそれこそ、まあ、僕自身も就活して、一番最初は外資系の、まあ、メーカーだったりとか、はい、まあ、そういったところを、まあ、見ていたんですけれども、やはりその、自分自身が早いタイミングで、まあ、そういった事業部長だったりとか、まあ、そういったものを目指せる立場であり、かつそこのノウハウっていうのがその、社内にもあり、そういったその予算みたいなものも、ちょうどそのメルカリ、で、今、皆さん使われているものあると思うんですけども、はい、そこの会社の、まあ、そういう投資で得た、その、まあ、まあ、利益みたいなものをもとに、まあ、再投資して、そのより事業を作っていくところの、その、まあ、ぐいぐいしてたので、まあ、そういうのも見ていいなと思って、就職をしました。で、そこからですね、ちょっと短いんですけども、まあ、新規事業開発室というところにですね、配属されて、まあ、1年半ぐらい経ったタイミングで、まあ、それとも事業開発というところを、まあ、現場レベルでも、その、すごいやらせていただいたんですけども、よりその、まあ、上流って言い方が適切かわからないんですけれども、よりその、まあ、アカデミックに、かつ、なんて言うんでしょう、まあ、体系的にですね。で、かつ、よりそこのその事業領域っていうところを、まあ、その単一に絞らずに複数領域を見たいというところで、シンクタンクのですね、日本総合研究所というその会社にですね、行きました。で、まあ、そこでは、今の企業にもそれこそ繋がるんですけれども、まあ、そもそも事業のコンセプト、まあ、正直クライアントさんが、まあ、大手の金融系の会社さんとかが結構多かったんですけども、まだ事業領域はもう何も決まってないけれども、その何かしらやりたいようなビジョンがあるっていうところから、まあ、コンセプトをちゃんとまあ定義して、その事業のコンセプトを定義して、じゃあこの事業コンセプトに刺さるような人たちってもどういうふうな、まあ、マーケットで、で、そのマーケティング人たちはどういうふうな人がいてっていうところの、まあ、いわゆるそのマーケティングの、まあ、以前星野さんが来てもらったとファンダメンタルの部分をですね、まあ、かなり強く学ばせて、まあ、実務経験も含めながらその学ばせていただいて、で、そこでですね、まあ、大体もうそこも、まあ、1年、今日になるんですけども、そこでまあ経験させていただいて、今の株式会社 O2D という会社をやってるという形です。はい、そうなんです。いろいろ長くなってしまいましたが、で、 O2D っていう会社ではですね、一番最初、まあ、グランピング事業から始めました。はい、まあ、はいはい、具体的にはグランピングの、まあ、用品だったりとか、そういった開発っていうところにすごい特化した会社、うん、で、グランピング自体が市場規模が本当に年々、まあ、倍増しているような、そういった領域でございまして、うん、で、その、まあ、グランピング市場の、まあ、裏側でしたりとか、そういったところに行けば、いわゆるその、まあ、金脈の掘るときに使うつる橋の業者ではないですが、そこ一応儲かるっていう話のように行けるのかなと思ったんですけど、やはりまあ市場構造的にまだまだそのまあ未熟っていうところもあったりとか、なかなかその思ったよりもうまく入り込めないっていうのもあって、そこから少しピボットして、今はそのホテル、それこそラグジュアリーホテルってあると思うんですけども、それの価格帯で大体今客室参加、まあ低くても7万5、平均7万5千円が高いところで言えば、そうですね、15万から20万ぐらいの、一応それをそのエリアの再生需要ですね、エリアだったり施設の再生需要というところに合わせて、一緒に我々が企画から入ってって運営もしますよといったような、そういった、まあ、事業をですね、やっております。今大体ですね、まあ、プロジェクト、まあ、今一施設白馬にあるんですけども、はい、まあ、含めて今3プロジェクトぐらいですね、そういったまあホテル開発のですね、プロジェクトが動いているといったような、そういった形でございます。なので、まあ、キーワードとしてまとめると、 まあ、大学時代のまあインターンみたいなものだったりとか、はい、まあ、やや体育会系みたいなところもあるので、そういった、まあ、その体育会系からどうやってビジネス転換するかってところの転換の方法だったりとか、うんうんうん、あとは一応、まあ、あのカテゴリー的にはまあスタートアップに当たるんですからね、うんうんうん、一応その、あの、なんていうの、非連続の成長を目指しているっていう点だったりとか、まあ、あのベンチャーキャピタルからまあ出資を受けているといった点、まあ、そういったところも含めて、まあ、スタートアップを、まあ、この3つぐらいで、まあ、今後なんかいろいろ自分の中で、まあ、皆さんの、まあ、お役に、視聴者の皆さんにお役に立てるような、まあ、お話ができれば、まあ、すごいいいかなというふうに思っております、うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ稲葉さん、
はい、じゃあちょっと僕の自己紹介を、はい、したいなと思うんですけども、あのスターシステムっていうですね、名古屋に本社がありまして、まあ、今日は東京多摩地で収録してるんですが、東京の多摩地とそれから愛知県の犬山市ですね、うんうんうん、そして広島、あと三重県の伊勢ところで事業展開してます。まあ、業務内容はですね、 IT のいわゆる上流から、まあ、設計製造工程っていうのが得意なんですが、あの愛知県でね、創業したので、やっぱ製造業さんがお客さんが多くて、で現在は総合エンジニアリング業というふうに言ってますけども、まあ、非常に IT のその需要が多いので IT の比率は非常に高いんですが、まあ、電気設計の方ですとか、うんうん、機械設計の業務ですとか、
うんうん、
機械の組み立てっていう業務もやってますし、それからまあ中小企業向けの DX 支援事業なんかも持っております。まあ、ちょっと様々なんですが、総合エンジニアリングということで、今従業員がスターシステムという会社でだいたい260人ぐらいかな。そしてもう一つ子会社で、ビーナスソリューションという会社がありまして、こちらが今60人ぐらいスタッフがいます。まあ、正社員の方とね、いますので、まあ、非常にあのメンバーが増えてきて、今会社としては19期目。ですね、私今50歳ということで、約20年ぐらい前にですね創業して始めたというのがきっかけになります。で、まあ、あの、まあ、僕のこうちょっと年齢が皆さん若、ね、あのポッドキャストに出てもらってる方が若いので、僕のなんかこう職歴をお話ししてもちょっとあの時代錯誤かな。
いい、
逆になんであのこの番組についてですね、うんうんうん、ちょっと興味を持ったかって話をしたいなと思ってるんですけども、まあ、今情報サービスっていうのがね、まあ、うちの会社もメインになってるんですけども、 IT の情報サービス系の仕事っていうのは、実は創業した頃っていうのは実は不人気業種だったんですよね。
うーん、
今なんかそのすごく人気のある業種だし、なんかこう時代的にもこうすごく伸びていくっていうね、まあ、AI だとか、まあ、あの最近ですとあのチャット GPT みたいなものっていうものがちょっと出てきたりして、あと Web3.0 とかね、うんうん、まあ、新しい言葉があってちょっと活況なんですけども、あの当時2000年ぐらいの頃っていうのは、まあ、今ホリエモンさんとかね、
はい、
あの楽天さんとかが生まれた頃で、
もうヒルズ族みたいな、
そうですで、まあ、なんかやっぱりちょっとイメージが悪かったみたいで、それも働く環境も非常に悪くて、あの働いてる人たちもですね、ちょっとこうだんだんこうなんていうか、時代によってプログラム言語が変わってたりして、ちょうどこう時代の変化がすごくあった時代で、うん、まあ例えばですけど、あの35歳定年説ですとか、あと新産経っていうね、昔古い言葉があったんですよ。新産経っていうのは経が3つつくんですけど、まあきつい、帰れない、結婚できないとまあこういう言葉もあったりして、すごくですね、うん、まあちょっと IT 系になるとなんかこうちょっと避けられたような商売だったんですよね、うんうんうん、それが時代も時代で変わってきて、今はね割と人気教師も変わってきたんですが、あのそんな頃からなんかこう、あの自分がやっぱり担当してたその IT 会社、まあサラリーマンの時に IT 会社のですね営業を担当してたんですが、まあその担当の仕事が、まあ、人の仕事を探すのが仕事だったんですね。なんで、まあ、今で言うとプログラム言語で Java とか Python とか、うん、まあ、いろんなこう言語があると思うんですけども、そういう技術のある方を、例えばですけど自分は金融系のノウハウがありますよと、でまたちょっと金融系の仕事をつきたいんだけど今仕事切れてるから探せませんかみたいな感じでこう連絡があってですね、うんうん、その人たちの仕事を、まあ、いわゆるアサインしていくというのが自分のミッションだったんですが、うん、割とあの仕事ができたので、あのいろんな方々にですね、うんうん、オファーをいただいて、 まあ、そのマッチングするのが自分の仕事になっていっちゃったんですよね、
うん、はい、
だから自分の周りにその、まあ、当時フリーランスの方も結構いらっしゃったので、まあ、今はねなんかまたフリーランスの方あの時代的にも増えてきてますけど、当時フリーランスが結構多かったんですよ、
うん、
IT 職人みたいな人たちが、
はいはい、
でその方々の仕事をアサインしていく中で、まあ、ビジネスが生まれて、
うんうん、
でそれをまあ企業の起点にしてですね、
はい、
まあ、今それプラス正社員の方のですね未経験の方の採用をして、
うん、
育成をして社員にしていくというのをですね、はい、まあ、当初のなりわいにして、で、まあ、今あのフリーランスの方はうちの会社はほとんどいないんですけども、はい、あの正社員の方をですね未経験の方をきちんと教育をして IT のエンジニアにしていくというところがですね、まあ、メイン業務になって、今あのちょっと人が増えてですね、まあ、当時本当に1人から始めたんですが何百人近いメンバーにですね今恵まれているというのが、まあ、自分の立ち位置になっているかなというふうに思いますね。なので、まあ、この経緯にしてみると、当時は僕もねそのなんかドキドキワクワクしながら仕事していたんですが、まあ、このポッドキャストの番組を作ろうというきっかけになった時に、そのやっぱり今若い人たちの中でもこう仕事に対するこう魅力を失いかけている人だとか、まあ会社が嫌だから転職しようとかね、すごいネガティブな意思がこうやっぱりどうしてもある方が多いのかなっていうふうに見受けられることが最近本当に多々あって、で、まあ仕事に対してやっぱ魅力を感じていただきたいなっていうことをすごく思って、でそれで自分でまあこんな話をしたってしょうがないなと思ってたんですけど、それはあのやっぱりこれから頑張ってらっしゃる社長をたくさん呼んで、
うんうん、
その人たちにもまあ同じような多分熱量がある方が多いと思うんで集まって、若いまあこれから働きたい方、もしくは20代のサラリーマンとかね、それからまあ起業してるけどいろいろ頑張って右翼くせつある方とかいろいろいると思うんです、フリーランスの方とか、まあ、そういう方にもう一回ですね、仕事って楽しいよねと、楽しいから頑張ろうねっていうような、そういう番組作りたいねって話になって、
そうです
ね、で、まあ、正田さんとね、出会いがありまして、まあ、作るという経緯になったっていうのが、まあ、はい、まあ、自分の思いコンセプトかなっていうふうに思います。はい、そんな感じですね。
ありがとうございます。もう本当にあの今稲本さんがあの言っていただいたように、あの、まあ、僕自身もその、まあ、年齢としても25でまだまだではあるんですけれども、あの、まあ、同様にそのなんて言うんでしょうか、まあ、僕の周りとかでも学生時代起業したいって言ってたけども、なんかそれこそ社会人になってから、うん、あのなかなか自分の思うように仕事も進められなくて起業っていう俺言ってたっけんで、なんか熱量、なんか、まあ、企業じゃない方たちの熱量を、うん、働くってことに対して熱量を失ってる人多いなっていう中で、なんか自分自身が、まあ、一モデルケースとして、ずっと働くって楽しいよみたいな、なんなら企業っていうところリスクは言って取ってるかもしれないけども、より今生き生きとできてるよってところを、まあ、伝えられればなっていうところはあります。
そうですね。
はい。
まあ、それに、冒頭言ったんだけど、まあ、起業するだけでもなく、
うん、
まあ、これから、まあ、今はね、その、あるサラリーだけども、その活躍できる立ち位置に立ちたいとかね、もうちょっと出世したいとかね、
うんうん、
まあ、今辞めようと思ってるけど踏みとどまって頑張りたいとか、そういう方にも、うんうん、まあ、エールを送りたいなっていうのがすごくあるんで、ね、ぜひですね、
うん、
最終回まで聞いていただきたいなと。
いや本当に、
はい、
そうです、
思っておりますよ。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
じゃあ増田さんはもうちょっと、ね、深掘りせっかくなんでしていただきたいなと思うんですが、
はい、
なんかあの、
はい、
今までも、まあ、これからもそうだったと思うんですけど、うん、やっぱりこうモチベーションの高い経営者の方にこう来て ね、
そう
ですね、熱いトークをやっぱしていただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、正田さんもその一人のうちだとは思うんですが、
ありがとうございます。
あの起業のきっかけっていうんですかね、
はい、
それはなんかこうちょっと教えていただけないかなと思うんですけども。
そうですね、まあ、実際に起業した時のきっかけというところは正直そんなに深く考えてなかったです。で まあ、自分自身が何社か、まあ、その企業手伝っ、まあ、業務委託みたいな感じで手伝ってた時に、まあ、スタートアップに薄く携わっていたんですけども、でそこからなんか自分が起業しようと思った強い出来事っていうのは実はなくて、うん、ただ、まあ、今 の, その取締役で大塚兄弟なんですけども、うん、大塚英生大塚文彦っているんですけれども、うん、まあ、その彼らと初めて会った時に自分自身全くマークしていなかった不動産っていう、その不動産だったりとか、まあ、観光っていう領域が出てきて、で彼らは、まあ、もう少し言ってしまうと、まあ、白馬っていう、まあ、エリアの地主なんですね、うんうん、でその彼らがやってるその事業だったりとか見てみた時に、まあ、すごいまず前提レガシーだなというふうに思いました。でかつ、まあ、レガシーだが、まあ、一定そのマーケットニーズとしては、ね、崩れないようなそういった領域であり、でかつ、まあ、自分自身の知見が生きるようなところ、なのでマーケットニーズがあって自分自身がその倒される領域ってなって、そこの勝ち筋がまあ一定見えているみたいなことがすごいピンとひらめて、もうやろうというふうに思ったのがまあきっかけではあります。で、あとはまあバックグラウンド的な話をすると、まあ、自分自身のですね、家系的にまあ京都出身っていう話を、まあ、申し上げたんですけども、まあ、京都での、まあ、自分のその祖母兄弟、まあ、祖父兄弟ですね、うん、とかがもともと病院だったりとか、まあ、いろいろその施設とかをやっていたというのがあって、まあ、そういった不動産っていうところで、まあ、僕京都大学ではないんですけども、うん、いつ京大学部行くんやみたいな、なんかいろいろ言われてたりとか、そういうマイルドな迫害を受けてて、まあ、そういったことをいろいろそのバックグラウンド的にも改めて、まあ、立ち返って、まあ、見た時に、やっぱり自分自身が、まあ、そういったその、まあ、結果的にそういった病院引き継ぐとかってなかったんですけれども、うん、なんか面白そうだなっていうふうに、そのまま大塚兄弟と会ったり不動産ってマーケットを見ていった時に感じたというのがあります。で、まあ、加えてその、まあ、親戚以外の部分 の, その京都のいろいろ親戚とかで正直、まあ、お仕事とか、まあ、お紹介といいますか、うん、知り合いいるんやけど手伝ってあげてやみたいな感じで言われた時に、でそれで話していたような方っていうのと、まあ、お話しさせていただいた時に、まあ、その京都ってまあその観光地だったりとか、まあ、その不動産っていうところを介したその事業っていうのが、こんだけその、まあ、レガシーといえどもいろいろやりようがあるんだなってところを改めてまあ認識させられて、そこでよし、じゃあこの領域で起業しようっていう決意が固まったという形ですね。
はい、あ、 ありがとうございます。なんかね、まさにちょっと初めて知り合った時に増田さんのビジネスのこう領域を聞いて、はい、うん、なんか聞いたことないなってちょっと思ったんですよ。
本当ですか。
だからまあ、はい、言ってみれば誰もやってる仕事としてやってる人が少ない領域かもしれないし、そのこれから、まあ、いわゆるそのアウトドア産業っていうんですかね、
はい、
まあ、あとはその観光という意味で言うと、うんうん、まあ、コロナも落ち着きましたし、
はい、
これから伸びてくる分野かななんてね、うん、ちょっと思いますし、
ちょっ
とですね、何を言っても楽しそうですよね。なんかグランピングとか
そういうことでも、ああ、そうですね、おっしゃるとおりです、
はい、なんか白馬とかね、
うん、
なんかこう楽しそうな業界に見えますね。
ありがとうございます。おっしゃる通りです、うん、本当にすごく楽しくですね、やらせていただいてて、まあ、それこそそのエリアごとに、まあ、我々まあ何個か、まあ、そのまあ、いくつかのエリアでそれこそまあお仕事させていただいてるんですけれども、うん、まあ、その各エリア、それこそそのどういう人が住んでるかだったりとか、うん、どういうその文化があるかとか、まあ、その自分たちがやろうとしてるところで、うん、どういうふうに例えば地形になってるかとか、いろいろな変数があるものを、よりその答えがない中で、うん、ホテルってこれが正解ってものがないからいっぱい多分あると思うんですけれども、
はい、
正解がない中、自分たちでまあある意味コーディネートしながら正解として一つ箱という、まあ、ホテルという形でそう作っていくっていうのが、うん、まさに自分がの知的好奇心がすごいくすぐられる領域だなというふうに思って今楽しく取り組ませていただいてます。
そうですよね、はい、まあ、僕もアウトドア大好きなんでね、
はい、
ぜひその成功してほしいですし、
頑張ります、
まあ、近隣の商売っていうんですかね、まあ、近隣業種っていうんですか、まあ、例えばですけどグランピングの近くにはアウトドアで例えばキャンプがあったりとか、まあ、ホテル事業の近くにはね、
はい、
そういう、まあ、遊べるスキーとか、
うんうん、
ゲレンデとかね、うんうん、まあ、登山とか、
はい、
いろんなその近隣の、まあ、いわゆる次元があると思うので、
はい、
ぜひそういうところにもね点をつなげて大きなビジネスにしていただ、はい、いただけるといいんじゃないかなっていうのを思いますね。
ありがとうございます。すごい励ましいお言葉、はい、本当に、はい、逆にですね、稲葉さんについてですね、僕からいろいろ質問させて、いろいろと言っても、まずは、
はい、
起業のきっかけですよね。そこについてお話し聞いてもいいですか？
そうですね。はい、僕は、29で、結婚して、
はい、
で、30で子供が生まれて、
はい、
で、31歳に起業したって、本当に人として大バカ者だったんです
よ。
まあ、奥さんにしてみれば、とんでもないやつと結婚しちゃったなって、多分そんな感じだったと思うんですけど、はい、 起業のきっかけはまあ2つかなと思いますね、はいはい、1つはやっぱりその、先ほどあのフリーランスの方々とかにすごく応援してもらって、うん、まあ、あのファンが多かったんですよ、まあ、とにかく仕事困ったら稲葉に連絡しろみたいな、
いやもう
なんか仕事のアクセス屋さんみたいな、
はい、
でまあ、何を持ってたかって言ったら多分今で言うと情報だと思うんですけど、うんうん、お客さんと人をたくさん持ってたんですね、
はい、
だからまあ自分でもできるかなっていうところまで来たので、
うんうん、
まあ、独立をしてみようっていうことにはなったんですけど、
はい、
やっぱり自分の中で大きなそのターニングポイントがあって、はい、まあ、メンターっていう方に会えたんです僕の方
は、はい、
あのお二方はよく知って見えると思うんですが、まあ、ある大手ですね、1400人ぐらいの IT のですね、
はい、
会社を今経営されてる方に、もうそれこそね、27歳、8歳の時に僕飛び込みで初めて会ったんですよ。
その時髪の色は何色でしたか、
ね、金色。黒いスーツ着て、
黒いスーツ着て、
細いネクタイして、
新宿の方みたいな。
はい、まあそういう、なんか、歌舞伎町にいそうな。そんなところにですね、出会った方がいて、
はい、
まあその方は当時、45度のなんかサングラスみたいなしてる、めちゃくちゃ怖そうなおじさんだったんですけど。でなんか意気投合してですね、
はい、
あの出入りを許していただいて、
はい、
でもその方をやっぱりこう知れば知るほどすごくですね、まあ、あの身なりはすごく怖そうなんですが、
はい、
仕事に対する情熱がすごくあって、
うんうん、
で僕もね、あのお客様というよりはもう本当にお兄さんみたいな感じで、うんうん、いつもご飯をおごってもらったりとか、
はい、
あのいろんな人生の悩みを聞いてもらったりしてただけなんですけど、
はい、
やっぱりこう温かくですね、こ
う
背中を押していただいた機会があって、まあ、自分でやればよみたいなね。でそれでやっぱり自分がやれるのかなって思いながらもやることになってですね、
はい、
あの今があるっていうのはすごく何ていうんですか、その偶然的な、ね、はい、偶発的な出来事だったなと。ただしその偶発的な出来事かもしれないけど、やっぱ自分はそれに対して選んだんだなっていう、そういうのって大事で、
はい、
やっぱシンクロするわけじゃないですか、何でも、
はい、
だから何がしたかったかって言えば、確かに僕はすごいアウトドアが好きでこれをやりたくって会社をやりましたとかじゃなくて、
いい、
僕はそういう意味で言うと、なんかいろんな方に応援していただいて、
気づいたら
そうです、自分の今があって、でそれも嫌いじゃなくてすごく夢中になってたんで、
は
い、まあ、好きという分野でもあるかもしれないけども、うん、やっぱり非常にですね、そのみんなに喜んでいただきたいなっていう気持ちがすごい強くて、それで起業できたんだなっていう、
はい、
あのまあ起業はね誰でもできると思うんですけど、
まあそうですね、
まあ今があるのかなっていう、まあすごく大変な時代もいっぱいあったんですけども、はい、今でもその方にね、
うんうん、
やっぱりこう応援していただいてるなって思う時もあるし、はい、
うんうん、
まああのメンターっていうのはすごくちょっとね、メンターってちょっとぼんやりする言い方かもしれないですけど、
うんうん、
見つけられるっていうのは人生のね幸福度は僕は上がるんじゃないかなと思いますね、うんうん、それは何を言ってもいいと思うんですけど、僕のメンターですね、はい、
そうですね。もうすごい頭に浮かびました。あの方。
あの方です。
あの方、本当にいつもお世話になってます。この番組聞いていただいたら、本当にこの場を借りて、お世話になってますと、申し上げたいんですけども、はい、そんな稲葉さんですね、ぜひお伺いしたいのが、はい、もう本当に、まあ、シンプルかつ難しい質問かもしれないですけども、
うん、
稲葉さんにとって働くって何ですか、
うん、そうですね。なんか、僕は会社の理念にもしてるんですけど、
はい、
働くっていうことに対して感謝してますね、僕は、
うん、
常にとにかく感謝を抱いてるなっていう。何かと言ったら、まあいろんな経営者の方にね、まあこういう会でも会うんですけども、
うんうん、
やっぱりお仕事してお礼にお金をいただくわけですよね。
そうですね、はい、
うん、まあ対面的に言うとそのお礼なんで、
うんうん、
そのお礼に対してやっぱ感謝できないと、
うんうん、
仕事って続かないかなってよく思うんですよ、
はい、
それはもう上司と部下の関係でもいいし、お客様の関係でもいいし、なんならパートナーさんでも下請けさんでも何でもいいんですけども、
はい、
自分にいる周りの環境にやっぱ常にやっぱ感謝をするっていう、
うんうんうん、
でこの感謝がきちんと本当に心底を心の中からできると、
はい、
次の仕事っておのずとやってくるんだなって最近よく思うんです、
うんうんうん、
でそこにやっぱり人間関係でもそうですけど、影があるとやっぱ途切れてしまうし、
はい、
続くっていうことはお互いやっぱりこう信頼できる、 っていうことかなって思ってて、はい、うんうん、僕はまず一つその感謝っていうことがあるかなって思いますね、はい、感謝しながら働くって、はいはい、あとは、まあ、あのね、このポッドキャストでもどなたか言われてたんですけど、僕の場合はまあ天才でも秀才でもなくて、まあそんなちょっとチャラい格好はしてたにもかかわらずですね、まあ努力は怠らんかったな、
うんうん
うん、でやっぱり仕事のビジネスロールモデルっていうのはあんまり難しいってことはなくて、僕はあの仕事ってその簡単なことなんだけど、まあ組み合わせで難しくはなっていくと思うんですけども、一個一個の作業としてはそんなに難しくないなと思ってて、その簡単なモデルをやっぱり真摯に向き合ってこう突き詰めてきちんとやっていくことかなっていう、でその中にそのまあよくある宗派ありっていうのがよくあるじゃないですか、
はい、
最初は守形を守って作ろうねみたいな、はい、でちょっと破ってみたいな、うん、最後離れてみたいなね、はい、この宗派ありっていうところが見つかるとこまで自分で探求できれば、うんうん、仕事っていうのは結構プロフェッショナルになれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。それは僕実はあの前職あの左官業っていうのをやってまして、
はい、
あのまあうちの父親がね、はい、まあ、あのうちの一族みんな左官屋さんなんですけども、はい、左官屋さんを継ごうかなと思ってやったことあったんですよ、
はい、
なんでサラリーマン前に一時いわゆる個人事業主でサラリーをやったんですけども、壁っていうのを塗るってねすげえ難しいんですよ。
難しそうですね、あんなムラがないように。
そうですね、もう究極のなんか伝統工芸の仕事じゃないですか、はいはい、でもやっぱり向き合っていくとできるようになるんです、うん、人間ってね、うんうんうん、でこう1ミリとか2ミリのこう壁のこうへこみとかくぼみが自分で見えるようになって、うん、はい、人間ってそういうのを自分でこう正していくことができるんですけど、うん、まあ、あの個体差があるんでそれが何年かかるかちょっとわからないんですが、うん、そういうことじゃないかなと思ってて、うん、やっぱり探求していけば人ってのはできるようになるんだけども、あとはその探求する気持ちとか、
はい、
うん、まあ、時間とかにいかにこう真面目に向き合えるかっていうのが仕事の、
うんうんうん、
まあ極意かなっていう、
うんうん、
でそういう仕事の中であのあともう一つね気づいたことは、社に構えちゃいけないよっていう、
はいはい、
僕すごい社に構えてたんですよ。
あ、そうなんですか。
まあさっきのその黒い服着てた頃は、
まあ確かにそうですよ
ね、あのちょっと仕事舐めてた時代がありまして、
まあ、正直はい
、はい、でまあやっぱり最後のサラリーの時にはやっぱりその人に感謝されるっていうのは真剣だなって思ってたんで、全然そういうことはなかったんですけど、最初の就職したところとかちょっと舐めてたんですけど、この社に構えずに何でもとにかく真面目に真に受けて真ん中でちゃんと捉えて向き合うっていうことを続けていくと人って成長するんですよ、
はい、
と思うんですよね、
うんうんうん、
だから、まあ、よくある新入社員はまずビジネスマナー研修受けてくださいとかよくあるじゃないですか、
はい、
でこういうことも本当に真剣にそういう時の時間って大事にして、
はい、
真に受けてやるとやっぱ身につくから、
うんうんうん、
それを、まあ、30歳なら30歳なり、
うんうん、
50歳なら50歳なりに受けていくっていうのは大事かなっていう、うんうん、今思いますね、はい、まあ、それはすごく思います。
ありがとうございます、はい、
まあ、仕事感っていう、
仕事感もそうですし、
まあ、
仕事
とはあとあれですね、あのちゃんと自分のスキルマップはちょっと将来的には5年刻みぐらいで考えていくっていうのは大事かもしれない、
ね、そうですね、
あんまり単調な仕事をずっと続けていくのもちょっと良くないので、そこは5年ぐらい刻みぐらいで自分の将来とか見ながらスキルを変えていくっていうのね、上げていくのかな、
うんうん、
スキルを上げていくっていうのは大事かなと思いますね、
はい、
と思いました。
ありがとうございます。
はい、
もうあっという間にお時間で来てしまってですね、はい、まあ、一応僕もそういえば働くっていうところ正直そんなに答えはないんですけど、もうなんか一応もうなんか30秒ぐらいでまとめると、まあ、僕がですよ、この考えてるところでは、はい、まあ、ちょっとあのさっきのまあ経歴の話にもつながるかもしれないんですけども、うん、まあ、その自分がやりたいと思っていることで、自分ができることでマーケットニーズがあること、まあ、それがまあこういう感じで集合員になってたとした時のこの真ん中というかこのまあ全部重なり合ってるところ、そこにまあその沿うことがまあいわゆる働くってことなのかなというふうに思ってて、まあ、自分がそのやりたいっていうふうに思ってても結果的にそれ人から求められてなかったら意味ないかなし、
ね、うん、
まあ、人から求められていたとしてもそれが自分のモチベーションが追いつかなかったとしたらあれですし、人から求められてかつそれをやってみたいと思っても能力ができなかったらできないですし、まあ、そのいずれも欠けてもダメだと思うんですけども、そこのまあ集合員ってところも見つけて ていくところで働くというところ でかつただ自分でやりたいことがなかったら、まあ、そもそもその重なり合うところって生まれないものなので、
そうだね、
ですね、まあ、そこを、まあ、うまく、まあ、それぞれまあ広げていけば最終的にその真ん中の、まあ、重なり合うところが広がっていくのかなと思っているので、うん、まずは自分のやりたいことっていうのをまあつけて、まあ、それがないなしたら、まあ、より一つでも大きくなれば結果的に重なり合うところっていって大きくなると思うので、まず自分できることみたいなものスキルだったり、
そうだね、できること大事だね、
そうですね、はい、うん、あとはそこからまあマーケットニーズが何があるのかどうか、何が求められているのかどうか、うん、まあ、それがそのすごいなんていうんでしょう、波があるものなのか、それが普遍的に求められるものなのかとか、いろいろまあ、分けて考えながら、で、その中にも何かやりたいことが、まあ、必ず、まあ、見つかる部分ってあると思うんで、まあ、自分のやりたいことを見つけていくみたいな、なんかそれに沿うことが働くことかなと思ってます。うん、これもなんか誰かの受け入れかもしれないんですけど。うん、
いやいや、初めて聞いたね。多分、増田さんの持ち物
ですね。僕はまあ、そう考えてます。で、まあ、この番組でも、まあ、それこそ、まあ、再現性があるような、まあ、ぜひ、最終回まで聞いてほしいっていうのはあるんですけども、
はい、
まあ、結構いろんな経験をされている方います。それこそ、その、まあ、何がやりたいかっていうところをすごい強く問っていただける方もいますし、うん、どういうスキルを、まあ、再現性を持ってつけるべきかっていうところを話してくれる人だったら、市場でもこういうものが流行ってますよみたいなところをすごい言ってくれる人、うん、まあ、それを総合的に言ってくださるゲストの方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、いずれにせよ、まあ、一個ですね、まあ、その、まあ、ラフにでもいいので、まあ、その電車の中にいる時でも、あの頃に入ってる時でも、なんならその仕事をしながらでもいいので、
ね、
まあ、ぜひラフに聞いていただいて、まあ、その中で、まあ、1ワードでも、なんか自分の人生に何かそのプラスになるような、はい、まあ、そういったなんかエールみたいなものが送れたらなと思って、この番組やらせていただいてます。うん、なので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はね、はい、自己紹介ということで、
そうです、
はい。みたいな番組になりましたけど。
みたいな番組になりましたけど。
はい、これをですね、機にというわけじゃないですが、
うんうん、
一応全部で20回の予定で。
そうですね。まあ、もっともっとやっていきたいものですが、はい、まずは区切りとして、20回までやろうと思っておりますので、は
い、ぜひね、前回聞いていただけますように、ね。
はい、はい、
お願いしたいなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
それではですね、今回の番組をお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は O2D の増田光輝と、
スターシステムの稲葉博次でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。